ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ二十歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえたという風評も立った。その中を日々のお問い継ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなる言葉や豊かになる言葉や、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富茂雄氏の場合も同じである。数十年の信心の中に、ただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。このミニご理解、この教えは数日前にもいただいたように思います。同じところを今日もまたいただいたわけですけれども、さあどういうことだろうかと思いますね。その思います中にこのお二方、石井さんと久富さん、共に難儀な中を通っておられるということです。その難儀な中を通る中にも信心をやめておられない。そこを通り抜いておられる。通り抜いた難儀、いわゆる難儀ですね。普通に言うところの難儀、それを通り抜いた向こうに思わぬ展開というのでしょうか。神様のまあおかげ、繁盛というのでしょうか。そういうものがあるというわけですね。そのいつもかつも売れた売れたのまた売れたというようなものであったり、棚からぼた持ちということがいつまでも続くということではないということですね。たまにたまたまその棚からぼた持ち的におかげをいただいたり、願えば願い事が右と願えば右、左と願えば左となり続けるというのはいうようなこともありますけれども、そればかりではない。むしろ今日のミニご理解にありますお二方は、まあなんと難儀なことだろうか、まあ普通の人で言えば信心をやめてしまうような、そういうところをも通って、それでもまあ信心を持ち続け、自らの心、いわば大きく豊かになること、または泥の信心、受けて受けて受け抜くという泥の信心に徹し抜かれた。そしてその先に繁盛というものがあるということですね。やはりこれは信じ抜いた向こう、それをたとえ一時は難しいことがあろうとも、それをそこを信じ抜いて初めて向こう側に繁盛の世界があるというわけですけれども、その信じるとか信じ抜くということですね。信心、信じる心と書きますが、そしてまたこの師匠が教えてくださる、大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽にね、ある先生は一切を、この道は一切をおかげにしていく道だと説かれたと。哀楽理念では一切をお得にしていく道を説く、教えると師匠はおっしゃっておられますね。 一切をお得にしていく道、そしてそのではお得とは何か。お得とは神様から信じてもらう神様のご信用だと教えてくださいます。神様のご信用、実は今朝この新中記念の時にご信用と言われることを言われるが、また神様と人間を打ちことが信じられる中になるということを言うが、その神様を信じるとか神様から信じられるということはどういうことだろうか。信じられる人間とはどういうことだろうか。まあこれは英語においては信じるということと、まあ信頼するということでしょうか。もう believe ということと trust ということが明らかに2つの言葉が内容が違うということのようですね。信じるということはその人が言ったことが正しいと信じるという信じる、そのが believe の方だそうですね。 trust というのはその人、まあ人間性を信用するというのでしょうか。いわゆる信頼するという意味において、人に対しての信頼、人を信じる、その人に対しての信頼、これをトラストと表現するということを習ったことがありますが、そういういわゆる神様のご信用という、その神様のご信用はどちらかというとトラスト、英語で言えばトラストということではなかろうかと思いますね。私どもが神様を信じるという場合、まあ信心をしていない人、信心をする以前の人の信じるというのは、神様の存在を信じるか信じないか、神様の存在を信じるという意味においての信じる、そこの信じる、いわば believe という段階でとどまっておるような感じがいたしますね。私ども信心させていただくものが神様を信じるという時には、その存在というものはもう当然のこととして肯定しているわけですから、むしろ神様を信じるというのは神様のお心を信じるということになりましょうかね。それでいろいろ神様から信用される、神様から信じられるとか、神様を信じるというのはどういうことだろうかと、まあいろいろ思いを巡らせておりました。まあ例えばあの人は信用できる人だというような人はどういう人だろうか。私どもが人を信じる、あるいは人を信じないということがあるわけですが、あの人は信じられないな、まあ大体において言行一致とか言行不一致とか言われますね。言うこととすることがまあ別々な人がおられます。言うことは言うけれどもすることはしない、していないというような、まあ、あの人は評論家だなと、まあある意味自分ではできないけれども評論どうだ、いいとか悪いとかいうことはできる、まあそれはそれでそういう役目としているわけですけれども、例えば野球の選手があの選手はどうだこうだと評論したりいたしますが、そんなら自分でやってみろと言われたら自分ではできないわけですね。そういうことがあります。人のどこが良いとか悪いとかは分かるけれども、それなら自分でやってみろと言われたら自分にはできない。しかしそういうことがダメかというとダメではない、その どこが良いのかどこが悪いのか分かるわけですから、それを謙虚に素直に私どもがそのことをいただけば、私どもが改善していくことができる、改まっていくことができる。あなたはそんな言うけれども、あなた自身はできないじゃないかと、人を何と言いましょうかね、責める必要はないわけですね。私のことですから、私がその人の評論と言いましょうか、それを素直にいただいて改まっていけば、利益になるのは私の方ですから。まあただ口でいろいろ言われたのが尺に触る、自分ではできもしないくせに私にああだこうだ言って、まあ尺に触るという、その尺に触る心が私どもにある。それがある意味邪魔であるわけですね。そうやっていいとこ悪いところを指摘してくれる、ああそうなのかと素直にそのことをいただいて改まっていく、そうすればそれは私どもの役に立つわけですから、評論家の方も大いに役に立っているわけです。でもなかなかそれがいただけない、できもしないのに私にそんなことを言ってといったような、まあ尺に触るというようなことがよくありますね。まあ、そこはそういう心をなくしていかなければならない、素直にいただいていく、ああそうなのか、私の悪いところはそこなのかと素直にいただいていける私どもになりたいものですね。まあそういう、そこのいわば何と言いましょうかね、もしこの人にそれこそここが悪いよあそこが悪いよと言って、それを素直に聞いてくれる人、そういう人は信じて あそこが悪いここが悪いと言えるものですね。ところが師匠もよくおっしゃっておられましたが、ご信者さんがお参りになる、そしてどうぞ先生私の悪いところを教えてくださいと言われる、そう言われるから、あなたあそこが悪いよあそこを直した方がいいよと、まあある意味親切に教えてあげる、そうするとそのご信者さんが、先生どうして私のここが悪いんですか、私は悪くないと、まあ腹を立てられるというわけですね。素直に教えてくれるというから、素直に教えてあげたらかえって腹を立ててしまうような方もおられる。まあそういう人が多いのではないでしょうかね。自分の悪いところを指摘されたら腹を立ててしまうというような人が結構多いものですね。だからこそ相手の言うことを黙って収めるということであったり、泥の心の精進が必要になってくることでもありましょうけれどもね。そのいわゆる私どもが教えを守るということにおいても、例えば右にしなさい左にしなさいと言われたときに、そのことに素直に応じるというのでしょうかね。神様から右に行けと言われたのに左に行くような人、まっすぐ行ってくださいと言われたのに右に曲がってしまうような人も中にはおられますが、こういうことを、こういう人を信じるというわけにはなかなかいきませんね。あるいは時間ですか、時間厳守と言われておりながら、例えば10時に来てください、1時に来てくださいと、そういう時間の取り組みに取り組めですか、約束をしておりながら、いつも遅れてくる人、時間を厳守できない人、まあ師匠はいつもその約束を、時間をしたら10分前 の精進ということを教えておられました。その約束をした10分前にはそこに到着していなさいということですけれども、そういう時間を決めて約束を守らない人がおられます。そういう人たちを、約束のその時間の約束のできない人を信用できるとは思いませんね。ここで何時に待ち合わせをしている、待ち合わせをした、しかしその時間に行ったけれども来ない、これが日頃きちっと約束を守ってくれる人であるならば、あ、この時間に来ないな、何か身の上に起こったのだろうか、途中で事故にでも遭っていなければよいが、とその人のことを心配したりいたします。日頃きちっと時間を守っている人だからですね。それが日頃がルーズな人で5分遅れたり10分遅れたり、ひどい時には30分1時間遅れるという人があるならば、ああまたか、またどっかで油を売ってるんだろう、ゆっくりしてくるんだろうと、その人の身を案じるということもありませんね。そういう時間にルーズな人、約束を守らない人、こうします、ああしますと言ってそうしない人を信用するということはありませんね。人から信用されるというそのためには、いわゆる言行一致、言うたことをする、頼まれたことは必ずそうする、時間は厳守する、約束をたがえないといったようなことも内容に含まれると思いますね。ですから教えを守る、その教えを守らない、この教えを守ろう、三日坊主ということもありますが、三日坊主の人を信用できるとは思えませんね。その信用してもらう、神様から信用してもらうためにはどうあったらよいだろうか、どういう人が信じられるだろうか、これは自分自身が誰かを信じるという場に立ったとして、こういう人は信じられるだろうか、こういう人はとても信じられないな、というようなことがあります。また裏切るということがありますね。そのよくスパイ映画であったり、戦争映画といいましょうか、ああいうアクションなんかでも中には裏切り者が出てきますね。その裏切るような人を信じられるか、信じられませんね。ではその信じるというその根本にあるものは何だろうかと思いますときに、今朝思いましたのは、そのいわば不利益になる、私どもに利益をもたらしてくださる人は意外と信じるということをいたしますね。しかしその人が私どもに不利益をもたらすような人、こういう人は信じられないと申しますね。その例えば時間を厳守しない、約束を守らない、こういう人たちは私たちに利益をもたらしませんね。どちらかというと不利益、時間の無駄遣いであったり、何と言いましょうかね、やっぱり私どもにとって将来の不利益になる要素を持っている人、こういう人は信用することができませんね。私どもが信用するという人は、それは私どもに利益を与えてくれるような人、少なくとも不利益にはならないだろう、むしろ積極的にこの人は私どもに利益をもたらしてくれるという人はに対しては信用をいたしますね。神様に対してもやっぱり神様が 私どもに将来においてあるいは今において必ず利益をもたらしてくださると、それを信じるから神様を信じるわけですね。信用する。この神様は将来私どもに不利益をもたらすだろう、不都合なことになってくるだろうと、私どもをそれこそ何と言いましょうかね、不利益なことをもたらす神様だというそのいうことであれば、その神様を信用しようとか信じようとかいうことにはなかなかなりませんね。信じるということ、その根底にはその人が信じることによって、あるいは神様が将来において私どもに利益をもたらしてくださるということを信じる、まあ信用するというようなことであるかもしれませんね。というように、一体信用するということは、神様から信じられるということはどういうことだろうか、どうしたら神様を信じる私になるのだろうか、あるいは神様から信じられる私になることができるのだろうかと、その一体信用するとか信じるとか、その内容は具体的にどういうことなのだろうか、まあ言葉で言えばなんとなくわかりますね。神様のご信用だと、信じることだと、なんとなく言葉で言えばわかりますけれども、それは具体的にはどうすればよいのか、具体的には一体何なのかとなった時に、意外と曖昧になってくるものですね。とそういうことを新中記念の時に考えておりましたら、ご心願にいただくのがお店ですね。スーパーなんかで台に山盛りにきゅうりを乗せて売ってあったり、なすびを乗せて売ってあったりしますが、その場面をいただきました。いわばきゅうりが山盛りになって、なすびが山盛りになって、山盛りに持ってですか、売ってあるわけですね。なるほど、こういうことかと思わせられましたのが、いわばその神様から信用されるとか、神様を信じるとか言うけれども、それを具体的にはどういうことなのだろうかと、そこを思い続ける。神様から信じてもらえる私になるにはどうあったらよいだろうか、神様から信用される私になるとは一体どういうことなのだろうか、何をどうしたら信用してもらえるのだろうか、どういう私になったら神様の信用がいただけれるのだろうかと、そこを思い続ける、考え続ける、それが、そういう人が神様のご信用をいただけれる。キュウリとはご神徳と言われますからね。そういう人を神様は信用してくださり、またそこになすびというのは安心と教えてくださいます。そういう、どうしたら神様からご信用いただけれるだろうか、どうしたらよいだろうかと思い続ける人がご信用いただけれるのであり、神様が安心をしてくださるということではないだろうかと思うのですね。私どもがやはり神様のご信用とは何だろうか、信じるとは何を信じるのか、どう信じてもらえれるのか、そこを思い続ける、心にかけ続けるということが大切だと、そこに初めてそういう人を神様は信用してくださり、またそこに安心もしてくださるということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。